キラテン
HSS 型 HSP こんなんでインダレディオ、お相手はキラテンです。今回は HSP と音声メディアについてのシェアをしていきたいと思います。何回かね、音声メディアっぽいものっていうのはラジオでも取り上げていたんですけども、改めてですね、この急成長してるよっていう風なニュースを私も目にしたり耳にしたりしますんで、じゃあ実際に音声メディア、私はヘビーユーザーですね、いわゆる聞く方も配信する方もガンガンやっておりますという HSP ですので、そんな HSP がですね、今のこの急成長してるかもよと言われてる音声メディアをどう見てるか、このあたりのシェアを改めてしていきたいなと思います。もう皆さんもね、このラジオを耳にしているという時点で音声メディアを扱っておられるという方々ばかりだと思います。今回はね、聞く側と配信する側の両方であります私が、特に聞く側のフォーカスで言ってみましょうか。全部やっちゃうとね、すごく時間かかっちゃいますので、聞く側ですから配信じゃない方で、聞いてるユーザーでね、サービスを受けてる HSP の私がですね、どんな感じで音声メディアっていうのを考えてるかというところから、HSP ならではならっていう風なヒントがそこに隠れているはずですので、ぜひ皆さんの何かの参考になれば嬉しいです。では、まず音声メディアっていうのを前提条件を整えていきましょう。ここでは音声のみで情報発信をしているよというメディアのことを定義しましょうか。音声メディアっていうのは、つまり、他のメディアだと、視覚情報であったりとか、いろんな、音声だけじゃない、インプットの情報っていうのがあった上でメディアとして存在しているのに対して、音声メディアっていうのはもう音だけです。なんかもうこの時点で良くないですかね。視覚とかを全部こう想像させて、音だけで世界観を伝え切るんだっていう風な、その覚悟が備わってる感じで、もうこの時点で私はもうゾクゾクしちゃうんですけど、まずは音声メディアっていうのはそういう定義をしました。では、そんな音声メディア、ビジネスの観点でいうところの市場規模はどんなものかというのが、ここがね、結構今盛り上がってるよって世の中で言われてるところによく引き合いに出されるところなんだなと思うんですよ。で、私もできるだけ数字を追いかけるタイプですので、現時点で把握していることとしては、アメリカのポッドキャストの広告市場、これが一番指標としては分かりやすいのかなと思うんですが、少し前のデータでしたけれども、2020年の時には850億円を突破したというのが記録として残っております。この850億円が本当かどうかというのはちょっと一旦置いといたとしてもですね、とにかく億を超えている800億というような市場のサイズ感があるんだというふうなイメージですね。これが多いとか少ないとかではなくて、ゼロじゃないってことですね。極端に言うと全然誰も聞いてへんやんというわけじゃないっていうことです。で、よく言われているタイムマシン理論なんかで考えるとですね、このアメリカの波がおそらく日本にも来るだろうというふうなことは考えやすいんですけれども、私のね、感覚で言うと、これも言われてだいぶ経つんですよ。日本にポッドキャストっていう文化が入ってくる波が3回ぐらい今までもありまして、私はもうね、それこそ20代の時からですから、だいぶのポッドキャストっていうものが、当時何やったっけ、あれ iPod か、 iPod というもので自分で配信とかももっとこうすごくめんどくさかった時からやってますので、いよいよ来るぞなんて言われたことが3回ほどあったんですけど、スルーされましてですね、で今でも来るぞ来るぞって言われてて、なかなかブレイクしないというのが私の肌感覚です。ですからね、まだまだこの850億のサイズ感が来るぞっていう風なところは、いまいちそんな信用してないと、信用してないって言うとはおかしいですけど、そういう背景がしっかりあるよという風な感覚を持っております。で、当然ながらね、その人口も全然違いますから、アメリカと。ですから、市場価格だけで言うと、現時点では例えばポッドキャストの広告日本でされている企業さんとかでも、そうですね、100分の1あったらいいんじゃないですかぐらい、8億円とかかな、すごいポッドキャスト人気のものがありますから、そういった広告市場で動いているのが大体100分の1ぐらいでしょうと。で、じゃあ人口が違うというのもちょっと振り返っていきましょうか。アメリカの人口ご存知ですか皆さん。大体でいいです。大体アメリカの人口は何人、日本の人口は何人って今空で言えたらめっちゃかっこいいですよ。これはですね、アメリカの人口は3億3000万人、約ね。で、日本は1億2000万人ってとこなんで、単純に3倍違うんだろうなというふうなことが想定できます。ただし国土というか面積も違いますからね。そんな背景が必ずこの音声メディアっていうのには紐ついてくるんですよ。ですから、そのあたりもまた後ほどお伝えしようかなと思います。じゃあそんな音声メディア、どんな種類があるのかっていうと、系統でちょっと5つに分けさせてもらいました。まず1つ目がラジオのネット活用系、2つ目がポッドキャスト系、3つ目がオーディオブック系、4つ目が音声配信のアプリ系で、最後が音声 SNS 系というものです。それぞれですね、代表的なものを を踏まえて補足させていただきますと、まずラジオのネット活用系、これはインターネットじゃないラジオですね。ラジオ放送局とかで周波数を合わせて聞くあのラジオ、この、ラジオでタイムリーとか、その番組構成としてやっている時間帯以外でも聞けますよ、それはインターネットで聞けますよっていうものです。まあサービス名で言うとラジコとかですね、ラジオクラウドとかもありますけども、ラジコが一番有名だと思います。そんな風にもうしっかりした放送局が作ったものを、アーカイブ的に聞くっていうのがこのラジオのネット活用系。2つ目のポッドキャスト系、これが私のこの配信もそうですけれども、Apple のポッドキャストとか Spotify、Amazon Music、これが Google ですね。Google のポッドキャストっていうのはちょっと YouTube の方に統合したよっていう風なニュースも入ってますけれども、そういうポッドキャストとして配信されるものが2つ目の音声メディア。3つ目、オーディオブック系です。Audible、オーディオブック JP とかですね。Audible はね、私もこのラジオでよく紹介してますけれども、そのオーディブルのアプリの中の検索とかでね、本を検索してもポッドキャストも一緒に検索結果に出てきたりするんですよ。ですからこれ紐ついております。オーディオブックとして聞いているのが実はポッドキャストの番組でしたとか、そんなこともよくあるというふうなところで、このオーディオブック系っていうのが3つ目に挙げられます。4つ目、音声配信アプリ系、これはですね、ラジオトークとかスタンド FM、 スプーン、ヒマラヤもあったかな、とかありますよね。こういう、音声配信としてもうアプリ、このアプリを使ってすぐ気軽に音声配信できますよというものですね。特にコロナ禍の時にこうグッと伸びましたよね。こういったものが音声メディアとしてあると。で、最後の音声メディアが音声 SNS 系、代表的なクラブハウスでしたね。これもコロナ禍でグッと音声メディアとしては来るんじゃないのというふうなものがありました。そんな、系統でいうと5つある中でもですね、やっぱり音声メディアっていうのはもともとアメリカの市場が大きかったので、その流れから日本流に派生しているというのが今の現状なのかなと思うんです。じゃあそのアメリカで大きくなったっていう背景、これ何かと言いますと、私の推測なんですが、移動が車なんですよね、アメリカの文化で。しかも時間が長いんですよ。1時間2時間ずっとこう離れたところに行くというものですから、その期間って耳がお留守なんですよね、運転中で。この、時間を利用して、音声メディアというものがもうだいぶ古くからあったんです。いわゆるカセットテープ、もう Z 世代の方は、ね、むしろそんなんがあったんですよねっていうぐらいの代物だと思いますけど、当時我々はタイムリーにカセットテープを聞いてた世代ですが、そのカセットテープという時からすでにもうビジネス本がそのカセットとして流通していたっていうのがアメリカの文化なんですね。ですから、移動中に、本に書いてあるようなその情報とか、ビジネスに使える情報とか、自分の心を整理するための情報とかっていうのをカセットテープで聞いて仕入れるというふうな文化はもうだいぶ古くからありました、アメリカでは。で、じゃあ日本でね、そんなロングドライブがそうそうあるかっていうと、トラックの運転手の方とかだとね別ですけど、そんな日々ない場合もあるというものですから、こういう背景考えたら、先ほどのようなタイムマシン理論っていうのはあまり過信するのは良くないのかなと思ってるわけですよ。ですからあくまでアメリカという文化として発展しているこの音声メディア、これがもう絶対条件というかね、それがそのまま日本にスライドしますっていうことはないだろうという見込みの中で、この音声メディアっていうのは冷静に見といた方がいいんじゃないかなというのがキラテンの考え方です。ではね、とはいえ日本でも伸びているのは伸びてるんですよ。オーディオブックというところのサービスが一番統計の数字を出されている嫌いがありますので、そこから引用させてもらいましたらですね、オーディオブック JP さんが出されているグラフだと、2019年には100万人を突破という会員数の数字を残されております。ですから、この10年間に急激な伸びを見せているっていうのはもう事実なんですよね。もちろんそのコロナっていうのもあったんですけども、オーディオブックという音声メディアというものが認知されてきているという数字にもそのまま比例するんじゃないのかなというのがあります。では、今回はね、聞く側の方の、音声メディアを考えようというテーマでしたから、実際聞く人たち、私も含めてですけど、どんな時にこの音声メディアを活用しているのか、どういうシーンの時、このグラフもオーディオブック JP さんが出されてましたんで、参考までにシェアさせていただきますとですね、引用させていただきますと、移動中が 61%、 家事の最中が 38%、 就寝前、寝る前が 24% という数字だったんですね。で、この、移動中っていうのはそうでしょうねというものですけれども、就寝前 24%、 これがなんかもしかしたら日本ならではなのかもしれないっていう風なちょっとヒントを得た面白い数字だったなと思います。ちょっと文化じゃないですかこれってね。つまり、声優さんが好きとか、その声優さん推しという風な方にとっては、有名声優さんが朗読されている本とかっていうのはもうその本の内容以外の価値があるわけですよ。あの人が読んでるんだったら聞いてみようとか、あるいは本を読まなくても人気声優さんが熱 寝る前にお供しますよっていう風なこうポッドキャストの番組とかでね、しっかりと良い眠りを推進するための構成なんかも作られていますので、それが立派な音声メディアとして存在しているというところなんかが、この就寝前に聞いてるよっていう需要かなと思います。なんかいいですよね。こういったところからやっぱ音声メディアならではの音だけでしか伝えてないよっていう風なこの強さがあるからいいなと思って、ではそんな、キラテン HSP のキラテンという、くくりで言うとどう使っているかというところのシェアを最後にさせてもらいますと、私はね、音声メディアは超合理的活用になります。もう割り切ってます。つまりエンターテインメントとしての活用っていうのはもう極力避けてます。ゼロじゃないんですけれどもね、その理由は後ほど言います。ですから実際はオーディブルとポッドキャストの2つを活用してます。先ほど5つのね系統を挙げさせてもらいましたけども、他はあんまり使ってなくてですね、もうオーディブルとポッドキャストっていうのが私が使っている音声メディアの軸です。でオーディブルは主に学びに該当する本っていうのを仕入れるために使ってますね。自己啓発がねオーディブル多いんですけれども、私は中村天風さん一択に絞っていますので、基本的にはオーディブルがまあおすすめする自己啓発とかはもう聞かないですね。で中村天風さんの作品がオーディブルにあればよかったんですけども、ほぼないです。じゃあ具体的には何かっていうと、脳科学関連とかですね、まあ脳みそに関わるその考え方のプロセスでこうやって脳みその、シナプスがつながってるよとか、ああいったことに関してはすごく面白く聞かせてもらってます。あるいは著名人たちがね、その俺のこだわりはこうだみたいなことを主張している作品なんかはよく仕入れますね。結局私もその正解が欲しいわけじゃないので、正解じゃなくていいから、あなたはこうしてるんだとか、その理由はこうなんだっていう風な考え方を仕入れるとすごく気持ちが良くなるというのが、まあ、キラテンの使い方です。で、じゃあポッドキャストはどんな風に使ってるかというと、まあ、主にニュースです。経済に関わるニュースが多いですね。具体的な番組名でお伝えすると、飯田浩司の OK 浩司アップ、飯田浩司さんというね日本放送のキャスターなんですけど、これはポッドキャストではあるんですけども、まあ、ラジオのネット活用系にも属するものですね。つまり日本放送っていう、テレビラジオ局がしっかりと作られた番組をポッドキャスト用に再編集しているという作品ですけれども、これはテレビのニュースを見ないみたいな方とかだと、これだけギュッと仕入れておくとかなり、ビジネスの場では使えるかなと思います。あとはニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間。この番組いいですよ。5分間ですからね。私なんかはもう 2.8 倍で聞いたりするとすぐ終わっちゃうけれども、毎日やっていただけますので、すごくいい形でビジネスに使ってます。あとは、経済番組グリーンビジネス、これはもともとグリーンインパクトという番組でされてたんですけども、こちらもニュースコネクトさんと同じ企画会社さんが制作されててすごくためになりますっていう風な形で、ニュースを仕入れるものとしてポッドキャストを使っていると。で、番外編としてですね、まあエンターテインメントには使わないと言っておりましたけども、一つだけ、もうこれ一つに絞ってっていうのを耳休めの一つとして活用してます。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ、テンガ茶屋、剣道小林さんがされているもので、まあ、これもラジオのネット活用系に属するものですから、FM 大阪がですね、実際されてたものをポッドキャスト用に再編集してアーカイブされてるってものなんですけど、まあこれはもう何とも言えない面白さです。ニュース聞いたりとか考え方とかをこうしっかりと仕入れていくと、まあ、脳みそもね実際ちょっとこう疲れてきたりとか、あるいは味変え味変が欲しいななんてことになりますから、その時にはもうぴったりの作品です。もう頭空っぽで笑えます。素晴らしいですね、というものなんで、こんな感じで、まあ、インプットしてます。エンターテインメント以外は基本2倍から3倍のスピードでインプットしてますので、量があっての質と割り切ってますね。どれだけ耳から脳に同じ世界観の言語を届けるかというような考え方で活用してます。まあ、これは私は門前の小僧作戦と名付けておりまして、まあ、何十年も愛用してるんですよね。門前の小僧習わぬ経を読むというあの言葉通りです。耳は脳に一番近い入り口とも呼ばれてるんですね。ですからインプットの情報量っていうのは目の方が圧倒的に多いんですけれども、脳に定着するという観点から言うと音だという見方もあります。そんな、脳みそに対して繰り返し繰り返し自分の入れたい情報をインプットできる環境というところにこう身を置くとですね、自然とその知識っていうのはついてくる。これが門前の小僧作戦です。人間ってね、その置かれる環境により善人にも悪人にもなれるじゃないですか。で、まあ、せっかくの一度きりの人生でしたら、キラテンは善人としてお天道様に堂々と胸張って上向いて過ごしたいんですよね。そしてそれは HSP 気質の健全さを際立たせることだというふうなことも実感があります。その善人 人状態をキープするのにふさわしいのが音声メディアからの良い情報シャワーなんじゃないかなと思ってるんです。ですからね、また一緒にポッドキャストやオーディブルを使ってこの状態をキープしていきましょう。まあ、強い HSP っていうのはね、みんなで作れたら嬉しいなと思います。そんな音声メディアですけれども、まあ、音声メディアってそもそも何なんだというふうなものは、まあ、書籍の中で読んでも確かに参考になったなと思えたものがこちらの本です。一番優しい音声配信ビジネスの教本、人気講師が教える新しいメディアの基礎ですので、音声メディアってそもそも何なんだと分かってるようで分かってないっていう方は、この本でまずカチッとこう基礎を固めておくのは効果的かなと思います。それでは今回は音声メディアについて、まずは聞く側の立場でシェアさせてもらいました。まあ、機会があればね、リクエストとかいただければぜひ配信側という形で音声メディアをどう使ってるんだとか、稼げるのとか、そんなこともねよく質問でいただきますので、そういったことも聞きたいよというリクエストもらえたらぜひお伝えさせていただきますね。そんな、音声メディアと HSP 期日マッチングがいいんじゃないのというふうなシェアでしたけども、ぜひ皆さんの参考になれば嬉しいです。これからも気にしすぎで神経質な HSP を可愛いやっちゃなと思って愛していきながら人生を一緒に楽しんでいきましょう。 HSS 型 HSP こんなんでいいんだレディオ、お相手はキラテンでした。今日もつながっていただきありがとうございます。番組への感想はカタカナでハッシュタグキラテンとつけて Twitter 改め X にポストしてください。もしこの番組が気に入っていただけましたらフォローしてもらえると嬉しいです。それでは次回もお耳にかかることを楽しみにしています。こんなんでいいんだ。